ご機嫌いかがですか？井上市長の田中達夫です。
たっちゃん市長の
真剣勝負。
この時間ではたっちゃん市長こと入間市の田中達夫市長にまちづくりについて伺います。3月のたっちゃん市長の真剣勝負です。今月もよろしくお願いします。
はい、こんにちは。3月ですね。
はい、ずいぶん暖かくなってきましたね。はい、
梅から桜に移る春うららの時期になってまいりました。平成30年度の最後の月になりましたね。
そうですね。さて、今年1月から2月にかけて公共施設マネジメントの市民説明会が行われていました。まあ、皆さんにも何度もこの番組でご紹介している公共施設のこれからを考えるという計画を皆さんにお示しするという説明会ですよね。
はい、去年一昨年と2年続けて、各地域で、地区懇談会あるいは意見交換会等を開かせていただいて、いろんな大勢の意見を聞かせていただいて、公共施設マネジメント事業計画原案、これは入間市の公共施設を30年間かけて、小学校も16校あるの9つ、中学校も11校あるの9つ、あるいは公民館等も統廃合していこうと、そういった計画でありますけれども、これについて、原案ができましたので、1月2月と説明会をさせていただき、いろんな意見を聞かせていただきました。またパブリックコメントもにもいろんな意見をいただきました。そういった大勢の市民やパブリックコメントの意見をそこに盛り込んで反映させていただいて、30年の計画をしっかり、作っていきたいなと思っております。でそれはやっぱりこういったことをすることによって、人口構成に合った元気のある街づくりということと、またやるべき時にやることをしっかりやることによって、最適なサービス、最適な担い手、最適な施設っていう形で、効率的な行政を行うことによって、またお金をこう浮いて、それをまたいろんなサービスを高めようって、そういった計画でありますので、いろんな意見を聞かせていただいたことに感謝申し上げたいと思います。そしてこの計画、3月いっぱいに作らせていただくわけでありますけれども、でもこれも時代が変わる、人口も変わるかもしれない、そういった面では10年ごとに見直すということで、もう一つはこれは執行部の方の計画であるわけでありますけれども、例えば小学校2つ統合するときに土地を買ったり新しい建物を作る、その時は議会に対して予算計上ということがあります。そこでまた議会の方からもこれは適切なのかどうなのか、それを しっかり審議していただくわけでありますけれども、とりあえず計画を立てて二重投資しないように、三重投資しないように計画的なマネジメントする。でその都度都度にまた議会のチェックが入りますので、議会のチェックが入るということは市民の皆さんがまた意見を反映できるということですので、間違いのない姿勢を運営していきたいと思いますので、これからも引き続いて意見をいただきたいと思います。
この市民説明会で皆さんからいただいた意見、それからパブリックコメントということで、いろんな形で市民の皆さんからの意見というのが2月末までで届いていましたよね。
そうですね。
これって何か反映される予定があるんですか？
いろんなところでこう意見聞かせてもらったんですけど、やるべきことだねという意見はいろいろありました。ただ自分の近くから公共施設がなくなることの不安、あるいは小学校とも遠くなることの安全性の問題、いろんな意見もいただきました。そういったことを安心第一ですしね、そういったことをすべて反映させていただきたいと思います。でこの計画はやっぱり先ほどもちょっと申し上げましたけれども、一つにはまずこう市民の命を守るということ、耐震化もそうですけどね、市役所と市民会館もそうです。耐震化や安全を守るということ、通学路の関係、時間の関係、これももちろんそうですね。それからやっぱりこう、適正規模な教育の環境も整備していこう、これも一つの大事なことであります。それからやっぱり高齢化が高くなってきてますので、いつまでもこう住み続けてきた地域でずっと住み続けられる、そういった地域の力を変えた地域福祉、これもしっかり整えていくこと、そういったいろんな目標があってさせていただくわけでありますけども、ちょっとね公共施設が少なくなるのは寂しいですけども、それ以上に間違いないこの町は間違いない施策をやってるんで安心して住めて、こういった形で持っていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
3月中に最終的な案がまとまるということですね。
そうですね、30年計画立てて、毎年こう見直すわけでありますけども、10年ごとにしっかり見直すということ で、その一つにはやっぱり人口が減少しているということが大きな課題でもあるわけでありますけども、で人口減少よりもやっぱりいつも申し上げてますが、若い人たちの割合が少なくなって、高齢者の割合が少なくなっていく、そういったことが大きな課題になっております。そして入間市も、人口ビジョンの中で、何もしないと2060年には入間市、今人口が15万ちょっと弱なんですけども、いらっしゃるんですけども、何もしないと9万を来てしまうだろうと。でいろんな子育て教育論は入間市だったら大丈夫だよねっていろんな施策を展開することによって、12万ぐらい抑えられるだろうと。でやっぱり説明がいくとね、やっぱり皆さんがそういったことよりも人口減らないような施策をしなさいって、まあ、その問いでその目標はするわけでありますけれども、でも実際には例えば人口が減りもしない増えもしない合計特殊出生率というのがあるんですけども、 2.07 ならば減りもしない減りもしない、こういう数値なんですけどもね、それが例えば今年の4月1日から一挙に 2.07 あるいは3になったとしても、出産適齢期の方々というのは今少ないもんですからね、やっぱりどんなことがあっても日本全国的にこの課題は避けて通れない、そういうふうに思っております。で入間市自体も2060年にはその合計特殊出生率を 2.07 これを目指そうと、その20年前の2040年には 1.8 これを目指そうということで、いろんないい施策を展開しようということで今動いているところなんですね。で今までやってきたということは、子育て教育この辺のところを中心で、例えば子育てのことを言いますと、平成25年には中学生までの医療費を無料化させていただきました、
はい、
そして平成29年には入間市役所と健康福祉センターの中に入間市版ネオボラっていうんですか、結婚から妊娠から出産から子育てまで切れ目のない支援をしようということで、子育て世代支援の包括センターっていうのを2つ作らせてもらったところなんですね、それから昨年は小中学校にもエアコンを入れさせていただきました。で今今年3月の議会で提案させて、もらったんですけども、親と親の近くに住む、あるいは親と一緒に同居する、近況同居して入間市に、戻ってくる引っ越してくる若い世代に対して、家を買うとき、あるいは作り直すときに修繕するときですね、最高額ですけども80万までは補助していこうと、そういった要項も作り直して今議会のようにも提案させてもらっているんですね。そういった一つ一つの子育て世代教育世代にいい施策も積み重ねて、やっぱり住むんだったらこの町だねって、そういった施策を展開していく今段階でおります。で
確か埼玉県ってその出生率が低いということをこの番組でも以前言ったことがあるんですけどね。
そうですね、
今現状どうなってるんですか。
そうですね、いくらかずつでありますけれども、埼玉県も国の方も上がってきてるんですね。
そうなんですね。
入間市もね、はい、毎年毎年なんですけれども 0.01だけでも上がってるんですね。
でも嬉しいニュースですね。
で例えば入間市が平成25年は 1.17 だったんですけれども、はい、26年は 1.18、 それから1年飛びますけれども28年には 1.19、 そして29年のデータがやっと出てきたんですけれども 1.20 まで上がってきました。
少しずつ増えてますね。
これ着実にね、はい、2.07 までできれば3、4まで持っていきたいなと思うんですけどね。それにはやっぱり子どもさんが何人生まれてもこの町なら教育できる育てられて、そんな施策が大事だと思いますので、しっかりさせていただきたいと思います。
期待しています。
はい、
たっちゃん市長の
真剣勝負
広報入間3月1日号の表紙に、 西洋館がありますね。この大正時代の建物、国道16号線沿いにあるあの建物を一昨年でしたっけ、はい、大規模な改修をしましたね。
そうですね、まあ、国の予算もいただきまして1億円かけて、うん、みんながこう見学に来れるようなそんな形できれいにさせていただき、昨年から一般公開もさせていただきました。
はい、この貴重な入間の文化遺産、本当に、物語もあるしストーリーもある素晴らしい建物だと思うんですけれども、古すぎて、暖房の設備が整ってないということで一般公開が冬してないんですよね。
そうなんですね、まあ、春から秋までという形で、今年も一般公開は3月から10月まで、毎月第2第4の土日曜日なんですけれども、その日にまた今年も一般公開させていただきますので、
はい、
ぜひ、足を運んでいただきながらそこをまた利用してね、写真撮ったり思い出を作っていただくことをお願いしたいなと思います。でこれは大正10年に、1921年、まさに大正ロマンの時代ですから、またこれ何か一つのチャレンジが始まっていいですねって思いながら、
はい、国の登録有形文化財、建物としての価値もありますし、その歴史的背景というのも知れば知るほど奥深いんです。でもね、なかなか自分で調べようというのが難しいかもしれないということで、館内見どころガイドなんていうのもあるんですって。
そうですね。それからまた公開日にはスタッフや西洋館コンシェルジュ、まあ、ボランティアの方なんですけども、の方々によって見どころ案内のほか、昨年好評だった喫茶コーナー、これも運営しておりますので、来てくださって西洋館で、ゆっくりいろんなことを味わっていただける、そんな空間になっておりますので、お待ちしております。
旧石川組製紙西洋館の一般公開、お問い合わせは入間市博物館アリットまでお願いいたします。
はい、
日本レコード大賞の作曲賞を受賞した入間市出身の作詞作曲家杉山克彦さんが、入間の子供たちのために心を込めて作った曲、どこから来たの、今小中学校でも歌っているそうです。今年の万灯祭りにはこの曲を大勢で一緒に歌おうという計画もあるそうです。ぜひあなたもこの曲を覚えて参加してください。入間の子供に贈る歌、どこから来たの。このどこから来たのという歌は、もうこのラジオをお聞きの皆さんにとってはもうご存知かもしれないですけれども、改めてご紹介します。こちらは入間市出身の作詞作曲編曲家杉山克彦さんが入間のために作ってくれた曲なんですよね。
そうですね、そして昨年の 11月24日に東京家政大学と子どもたちを応援するシンポジウムがあったんですけども、その時に入間市に寄付していただきました、贈呈していただきました、
はいはい、ライブと同時に皆さんにもお披露目ということになったんですが、とてもいい曲なんです。今この子どもたちのために作った曲ということで、例えば入間市内の小学校の給食の時間に流れているだとか、この春卒業する中学3年生の、まあ、3年生を送る会で下級生たちが歌う歌ということで、徐々に広がりつつありますね。
そうですね、中央公民館なんか行くと朝から夜までかかってたり、
そうなんです
ね、入間市もお昼時間にかかっていたり、いろいろ楽しんでくれてるみたいですね。
はい、このどこから来たのという曲、もっともっと杉山さんの中では、まあ、入間だけでなくって日本中に発信していきたいという思いがあるようなので、まだまだ今後いろんな展開がありそうなので、皆さんも楽しみにしていてください。
そうですね。
そして4月7日にはみんなで歌おうという企画があるんですって。
そうなんですね。今でもね、いろんな方々がいろんなバージョンでいろんなこう振り付けや踊りやパフォーマンスをして楽しんでいただいているんですけども、その勢いをさらに乗せようということで、
はい、
4月7日産業文化センターで午後1時から1時半までがワークショップで、その時に30分ぐらいの歌のレッスンともあるんですけども、その後ステージでみんなで大合唱しようという、そういったイベントを企画させていただきました。
参加者にはどこから来たのの CD がプレゼントされるということです。参加費は無料です。みんなで歌って、しかもこれ杉山さんからワンポイントレッスンもしていただけるということで、なかなかない機会だと思います。
そうですね。で、そのレッスンの後に、団体の要するに演奏にレコーディングに協力してくれた入間中央少年少女合唱団や入間コーラルーチェの団員さん、それから最後はね、今おっしゃいましたけど、言われましたけども、種火の二人と一緒にステージで歌おうと、そういった企画ですので、
はい、皆さんぜひご参加ください。4月7日日曜日、産業文化センターで行います。お申し込みが必要です。3月30日までに中央公民館までお申し込みをお願いします。
はい、みんなで大合唱しましょう。
たっちゃん市長の
真剣勝負。
ここで相撲の町入間の話題を一つ。入間少年相撲クラブの北斗富士関が三役に昇進なんですってね。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
小結びに昇進しました。
はい、埼玉県出身の三役っていましたっけ。
そうなんですよね。私もね、調べましたら、埼玉県で三役力士がいたのは、
はい、
なんと56年前の1963年秋場所で、
はい、
関脇だった秩父市出身の若秩父関、知らないでしょうね。わざわざしますよ、はい、若秩父。
そうなんですね、
以来の56年ぶりだそうです。
じゃあ半世紀ぶりってことじゃないですか。
そうですね。なんと埼玉県から総理大臣出てないんですよ。
じゃあ
先に横綱が出てほしいですね。
まあ本当にスピード昇進ですよね。
はい、で北斗富士関、まあ、所沢出身なんですけども、入間の少年相撲クラブ出身ですから、あれも一生懸命応援してます。そして、
はい、
なんと、
なんと、
ここで、大阪場所が3月に始まって、いますけど、はい、そこに、序の口に入間市出身、しかも入間市生まれ金子小学校出身、クロス中学校で横綱になった、
はい、
中学横綱になった、覚えてます？
覚えてます。
誰だ？
神山隆一くん。
そうなんですね。
笑顔が可愛い男の子でしたけど。
もう随分大きくなりましたね。
はい、
で、神山くんが、埼玉栄に行って、今年3年で3月5日に卒業です。
はい。
で、その後、春日野部屋、入門することが決まって、1月の相撲では前相撲やりましたね。で、3回出て3回とも勝っちゃいましたね。
素晴らしい。
で、神山くんは、埼玉栄高校時代では団体で全国大会優勝で、個人戦でも同じこう同僚の仲間と決勝戦して準優勝に輝きました、はい、数々の実績を持って、
はい、
春日野部屋に入門します。で、今3月場所では序ノ口で出ます。で、出身入間って出ます。
わあ、嬉しいですね。
嬉しいですね。でも神山くんが入間って言ってると、はい、話題の中で、 あ、北東富士も入間の少年相撲クラブ出身、この間の、大学生横綱になった菅野陽太も入間市出身。入間ってやっぱり相撲だねって結びついてきますね
これからが本当に楽しみです。
神山くんについては西澤監督が言うと、神山くんが活躍した時代、まあ、去年おととしでしょうけどね、同級生やってるのはみんな歴代に比べて強いっていう、でお互いライバルなんですけど、お互いに上がっていくと期待できますね。
そうですね、
私も一生懸命応援しますから、ぜひ入間市の皆さん、入間市の少年クラブの相撲をで頑張った人たちはぜひ応援していただきたいと思います。はい、
先月2月22日には神山隆一くんが、まあ、卒業式を前に入間に来てくれて、まあ、入間に来てくれてって高校生だから皆さん不思議に思うかもしれないんですけど、うんうん、全寮制なのでもう高校の近くに住んでずっと相撲をやって入間市に来てくれたんですけど、市長を表敬訪問されたということですね。
そうですね、ちょっとインタビューして、しましたので、聞いていただきたいと思います。はい、神山君、今度は春日野部屋入門おめでとうございます。まあ、中学生の時も横綱になったし、高校時代も埼玉栄で団体優勝、個人戦も準優勝になりましたけれども、これから相撲の各界に入って、目標は何ですか？
そうですね、自分の目標はあくまで関取になることですけど、その目標を踏まえてその相撲を通して入間市をもっと盛り上げていって、入間市っていう街をもっと周りに知ってもらえたらなと思ってます。
郷土愛ですね。
まあ、そうです、嬉しいですね。でやっぱり神山くんもここまで来たのは地域の人たちにいろいろなこう支えていただき、サポートしていただき、その感謝の気持ちをすごく感じたんですけどね、はい、期待したいですね。
はい、大阪場所に続き次もきっと活躍してくれると思います。入間出身の力士を地元から応援していきましょう。
はい、お願いします。
市長の
真剣勝負、
たっちゃん市長の
今月の言葉。
今月も市長に一つ言葉をご紹介いただきます。今月の言葉は、
は
い、
今年は選挙の年になりましたね。
あ、4月に選挙がありますね。
統一地方選、はい、県会議員、それから市町村長さん、市議会議員の選挙があって、それから7月には参議院の選挙があります、はい、その後県知事選ということで、一般的には埼玉県の場合5つあるんですけども、まあ、入間市の場合はね、知事選、参議院選、それから県会議員の選挙、その3つなんですけど、で私もこの選挙イヤーに入っていろんなところでいろんな議員さん方の県政報告祭、国政報告会と招待されていくんですけど、ある候補がねこんな話をしてたんです。こんな言葉を言ってました。ちょっと気に入ったんですけどね、はい、苦しんでいるのは目の前の人よだけではない、目の前の人よの背後にはさらにたくさんの苦しんでいる人がいる。でそれどういうことかっていうと、はい、よくじっくり聞いてたんですけどね、やっぱり目の前に苦しんでいる人をまず助けなきゃいけない、うんうん、で一人苦しんでるっていうことはその後ろに大勢の人が苦しんでるんですから、その苦しんでるこういろんな原因っていうのを本気になって排除しなきゃいけない。ですから目の前にあるいろんな課題を小さな課題だと思わないで、その後ろにこう大きな背景があるんだっていうこと、それを直すのが政治家だって、うん、そういうことを言ってましたね。で我々も私も正直と市長になって入間市全体をしっかり考えなきゃいけないという方針でやってますけれども、目の前の小さなことの苦しんでる人、困っているその裏には大きな背景があるんだということを改めてね、その言葉で感じたところであります。
想像力ですね。
想像力、そうですね、想像力で、想像力を持ってやっぱり目に見えないいろんな課題を解決しないと、どれだけ大勢の人が声を上げられない声で苦しんでいるか、うん、それをやっぱり想像していかなきゃいけないということでしょうね。もう一回言います、
はい、
苦しんでいるのは目の前の人だけではない、目の前の人の 背後にはさらにたくさんの苦しんでいる人がいる。
だんだん暖かくなってくるとやっぱりそれだけで気分が上がってきますよね。
そうですね、もう来月は春、はい、そして新年度ですね。
そうですね、
新年度は 桜もありますし、入学もありますし、いろんなことの始まりです。そして入間市でも牛沢の片栗もまた有名ですね。
はい、線路沿いにあるあそこ、どれぐらいの片栗が咲いているんでしょうか。私初めて行った時に驚きました。また全体も綺麗なんですけれども、その一つ一つの片栗の花の可愛らしいこと。
そうですね、下向いてる、上向いてるのかな。もう大勢の人が来てくださってガードマンも出るんですけど、でもぜひ歩いて駅から散歩しながら片栗の牛沢の自生地まで来ていただきたいと思います。そして何と言っても、
はい、
お茶が始まる前の茶畑の春生子。
春生子って何でしたっけ。
春生子ってのはお茶の新しい芽が出るのをバラバラに出ないように整えて、かまぼこ状にするんですけども、枝を整えて新しく芽がプッと出ますよね。そこだけをつる詰めるように生子っていうのは枝を整えるって書くんですけどね、
はい、では本当に入間の待ち遠しい春のこう息づく時期ということで一番いい時期かもしれませんね。
そうですね、それはまた我々にとっても嬉しいけども、写真家にとっても、とっておきの時期じゃないのかなと思います。
カメラを持って出かけましょう。
散歩行きましょう、
はい、
健康のためにも。
今月もありがとうございました、
はい、今月もありがとうございました。
たっちゃん市長の真剣勝負、来月4月から夜の再放送の時間が変わります。土曜日はこれまでと変わらず朝8時から、夜は水曜日9時からの放送です。なおインターネットで聞き逃し配信をしています。 FM チャッピーのホームページの中の聞き逃し配信からお聞きください。たっちゃん市長の真剣勝負、お話は入間市の田中達夫市長、聞き手は篠田恵子でした。